大塚先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて、大塚先生は1月の中旬に新聞の、ね、記事、引きこもり対応支援というところでも登場なさってましたけれども、今回は関わる問題ということで、まず根本的なところ、メンタルヘルスファーストエイドというこの大きなお話のどういうものなのか、目的は、そしてその活動はというところ、今週のお話の中で伺っていきたいと思います。まず MHFA ということで、メンタルヘルスファーストエイドと、まあ、文字で教えていただいておりますが、どういうものなんでしょうか。
心の健康に関してですね、メンタルヘルスっていうくらいなので、心の健康に対する対応で、まあ、特にファーストエイド、まあ、一般であれば応急処置なわけなので、心の問題が起きている方に対して応急処置的な支援法を学ぶ教育プログラムというかですね、これに沿って対応していくといいよというふうに教育するためのプログラムが MHFA、 メンタルヘルスファーストエイドということになります。
心の応急処置というこの訳の、はい、まあ、通りなわけですね。
そうですね、
はい、オーストラリア発ということですが、いつ頃、またどういうふうにこの取り組みが広がっていったのかというところもお聞かせください。
1990年代にですね、オーストラリアでベッティ・キッチナーさんっていう方がですね、まあ、この方は精神保健領域の保健師さんだったんですけども、心の健康で、まあ、身近な方が支援してくれるといいなということ で、ご主人が、まあ、公衆衛生領域の教授をしているご夫婦で、一緒にですねプログラムを作って、まあ、やはりオーストラリアも岩手みたいにですね、すごく面積が広くて隣近所も遠いもんですから、やはりそういうところで専門家につながる前でに、身近な方がどういうふうに支援をしていくかと、そういうことが最初にあって作られたということ で、これが世界20数カ国で展開されているんですが、私たちのような精神科医のような専門家向けっていうよりは、そうではなくて専門家ではない方に対して教育をしていくというプログラムになってまして、今20数カ国にわたって広がっています。
アメリカやイギリスの大きな広がりというところでは、有名人の方ですとか、まあ、いろんな方々が支援してくださっているということですよね。
そうですね、例えばアメリカなんかではオバマ前大統領夫人などが全米で広げていきたいというふうにコメントして普及に協力していたりとか、前イギリス首相のテレザ・メイ首相などイギリスでも広げていくとかですね、ウィリアム王子とか、あとレディー・ガガさんとかがですね、普及に協力をしたりという形で、まあ、非常に今世界的にも関心を持たれている領域になります。
医療人に限らずと先生おっしゃって、一般の市民に普及させたいということですが、ということは教育機関ですとか、まあ、学校の先生ですね、具体的にはたちにもこう理解をして、もう当たり前のようにそういう対応ができるような社会というのは望まれるところなわけですよね。まあ、実際その目的というところ、先生からお話しいただきたいと思います。
そうですね、まあ、一番にはやはり心の健康の危機にある方っていうのはなかなか理解されづらかったり、また偏見を持たれてしまったりということもありますし、まあ、逆に周りの方はどういうふうに対応したらいいのかなというふうになかなかわからないということもあります。ですから、その初期の対応法を学ぶプログラムを提供するということが一つの目的なんですが、まあ、一方でですね、このプログラムを受けることでこういうことが起きてたんだと、そしてこういうふうに対応すればいいんだなということが分かると、心の健康とかそういうことに対する偏見が除かれたりということもありまして、実は心の健康の領域の対策っていうのは、その偏見を防いでいくっていうことが非常に重要な腰になっていますので、まずそういうことが期待されると、そうするとやはり声をかけやすくなったりとか、身近な方が心の危機にあるときに寄り添ってもらうことが促されたりということがありますし、当然ながら自殺の危険性があるような方たちの支援も広がっていくというようなことが期待されるわけです。
このメンタルヘルスの病に対して偏見をなくして理解を深めていくことっていうのは本当に大きな目的なわけですね。
そうですね。やはりあの身近な支援がとても大事なところですが、特にあの身近なところでそういう教育をするっていうことは、例えば岩手なんかもそうなんですけども、なかなか病院までどうつなげたらいいかとか、そういうことも悩むわけなので、まあ、こういうことが一つの困っている方々の一助になればいいんじゃないかなということで、そういうことであの日本でもこの取り組みを進めてきたということになります。
はい、ということはメンタルヘルスファーストエイドジャパンというこの日本の存在があるわけですね。そのメンタルヘルスファーストエイド、まあ、内閣府も積極的に取り組んでいるということですけれども、大塚先生がいろんな本を書かれたりビデオを作られたりということで、まあ、あのこれを伺いまして、先生お忙しい中でこういうこともなさっていたんだと思いましたんですけども、震災以降、まあ、この番組が始まってから何度となく先生には登場していただきましたけれども、沿岸に通い続けている日々というふうにこう理解をしていたんですが、
あの心の健康を崩されている方で、当然治療が重要なんですけども、治療を受ける方とかそこで悩んでいる方っていうのは、どうしても現実生活の中でもどう暮らしていくかっていうところがあったり、身近な理解を得られにくかったり、まあ、そういうことで苦労しているというところもあるので、そうするとですね、あのメンタルヘルス対策っていうのは治療も重要ですし、地域の理解を広げたり地域を支える仕組みを作っていくということも同時に大事なことですので、岩手医大はその両輪をですね一生懸命進めてきたということになります。
ね、さあそれではそのメンタルヘルスファーストエイドジャパン、具体的にどういうことというところぜひお話をお願いします。
そうですね、あのメンタルヘルスファーストエイドジャパンっていうのは、あの、まあ、日本のメンタルヘルスファーストエイド、これはあのオーストラリアの本部と私たちの方で、私たちオーストラリアに行って教育を受けながら、まあ、日本に導入するということで、私が代表して全国の仲間と立ち上げてきたということで、まあ、2007年から取り組みを開始しました。
あ、そうでしたか。はい、
まずはですね、あのマニュアルを日本版にしたりとかですね、で日本なりの教育プログラムを作って、まあ、あの日本に溶け込みやすいように、そして、まあ、いろんな研究でですね、こういう教育法がきちんと教育効果があるのかとか、そういう検証をしながら進めてきまして、まあ、非常に効果としてはやはり、まあ、スキルも上がりますし、あとは偏見が除かれたりとかですね、実際に対応してみようという気持ちが出てきたり、まあ、こういうことも効果が出てきていることが確認されましたので、まあ、そういうところでちょうどあの日本の自殺対策も内閣でかなりの100億円の基金なんかも全国に3年間でつけられたりという時期で、普及啓発だけではあの十分ではないので、地域に役立つ人材養成という形で、これであの内閣のゲートキーパー養成プログラムをこのメンタルヘルスファーストエイドの、まあ、特にあのうつとかですね、そこら辺の対応のを骨子にしながら全国で展開してきたということで、今はですね厚生労働省の方に管轄も変わってますので、そちらのホームページでいろんなプログラムが見れたりダウンロードできるようになっているものです。
今リスナーの皆さんも早く具体的なところを、ね、聞きたいっていう気持ちでいらっしゃると思うんですが、あのじっくりとこの後伺っていきますが、対象となるメンタルヘルスのこの問題というと、まあ、お話の中では自殺とおっしゃいまして、自殺関連行動ですよね。
そうですね、あのそこのリスクをもちろん見ていくということも一つの腰なんですが、大きなあの心の健康の領域からすると気分障害と言われるですね、はい、代表的なのはうつ病とかですね、はい、あとは不安が強い不安障害とか、と幻覚とか妄想を伴うようなですね精神病性障害というかですね、はい、そういう領域、そしてあの物質依存性のものですので、アルコールとかですね薬物乱用とか、まあ、そういう、まあ、4つの領域をですね、1つの教育法で初期対応を学んでいくということになっています。
引きこもりなどもそこに入ってくるわけですね。
そうですね、引きこもりもあの なかなかですね、まあ、いろんな心の健康の問題から、まあ、社会的な問題までありますので、まあ、そこの対応の中でですね、役立つように引きこもり対策向けにですね、プログラムをちょっと修正しながら作って、それで少しパイロットスタディっていうかですね、試行的に取り組みをご家族に向けてしたということで、これはあの九州大の加藤先生という私の仲間の先生がですね、中心になって、私がプログラム作成を協力してやってみて、やはりあの効果がありそうだということで、あの先日のプレスリリースにもなったということになります。
今内閣府から厚労省に管轄が移ったんですか。
あの日本の自殺対策そのものが、うん、あの実は厚労省に、厚生労働省の方に担当課が変わりましたので、まあ、そういう流れの中で、ですから今までは内閣府のホームページでいろいろ資料が提供されてたのが、はい、厚生労働省の方に移ってですね、提供されているということになります。